宇宙と素粒子の夜へようこそ。この番組は宇宙と素粒子についてちょっとだけ考えてみる番組です。こちらのファイルは後半になります。後半からお聞きのリスナーの方はお手数ですが、前半のファイルからお聞き直しください。それでは後半のお話をお楽しみください。
ここで次のまたステップに行くわけなんですけど、
はい、
ここで次に出てきますのがですね、湯川秀樹先生、日本人のノーベル賞を取られました、
はい、
この方がですね、中間種というものを予言します、
はい、
予言とか予想します。でこれはまあどういう経緯で出てきたかと言いますと、
はい、
要するに原子核がですね、
はい、
核が固まってるのはなぜですかというのがやっぱりずっと謎だったわけなんですよ。
陽子と中性子がということですよね。
そうです。要するに原子核の原子核を構成しているものは、
はい、
陽子と中性子なわけですよ、うん、でしかも陽子は、ね、全部プラスなわけですよね、
はいはい、
そのプラスの電荷を持ったものがそんな、はい、すんごいちっちゃいところにぎゅうぎゅう詰めになって固まってると、
はい、
でこのプラスの電荷で反発するはずのものがなんで いられるのと、そのプラスの電気同士が反発しようとしている力を上回る力で抑え込まれているはずなんですよね。
うん、
はいはい、でなおかつ中性子も電気持ってないから電気的にはくっついてるはずないんですよね、
はい、
何か未知の力でガチガチに固められていると、うん、いうことはもう容易に想像がつくわけですよね。そこまでは、うん、そこまではですね、うん、
はい、
そしてこの湯川秀樹先生がそれに対して、中間子というもので、を媒介にして、
うん、
核力、日本語でいう核力ですね、核の力、原子核の核ですね、
はい、
これによってつなぎ止められているということをこう提唱するわけなんですよね。
だから核力っていうのはここで初めて出てきた新しい力になるんですね。
そうですね、新しい力ですね、
はい、
でなおかつ、
はい、
そんなにですね遠くまで届く力じゃないはずなんですよ、
はい、
原子の世界に来るとプラス電気マイナスの電気がそれぞれ普通に反発したりくっついたりするわけですよ、
はい、
だからそこには核力は現れないんですよね。
あ、
うん、要するに原子核の中ぐらいしか届かない力のはずなんですよ、
うんうん、だから電磁気力っていうのはいわゆる先ほど説明で言うと宇都宮から甲府のあたりを回ってるようなレベルで働いてる力であって、うんうん、核力っていうのはそのバランスボールじゃないけど東京駅の真ん中に置いたあの丸い中で何かしらの働きをしている力である。
そうですね、
うん、
まあ、ちょっと電子と電子核の話はちょっとまた違うかもしれないですけど、
うん
うん、あのその距離で本当に働くと、
はいはい、
あの電子は原子核の中に引き寄せられて落っこってちゃうはずなんですよね、
はい、
でそこもあの量子力学の話でそのあのなんで落っこちないのかという話があったりするわけですけど、これはまあそのエネルギーを持つ状態というのは飛び飛びの状態しか持てないというのが量子力学の結論で、
うんうん、
電子の最小の軌道より内側に落ちることができないんで、
うん、
電子は原子核に落っこちないということがあるんですけど、結局まあこれは外の話ですよね。要するに原子核というサイズよりもっと大きなサイズの世界になってくると、
うん、
まあ、プラスの電気はプラスの電気、マイナスの電気はマイナスの電気として普通にこう我々が目の前で見るものと同じスケールで電磁気力で働くということは、うん、やっぱりその原子、少なくとも原子というサイズより遠くには届かないはずだと、
うん、
いうことですね、
はい、
で遠くに届かないっていうのはどういうことかというと、
はい、
ここで湯川先生が考えたのは質量が大きいんじゃないかと。その例えば電磁気力を媒介する粒子はもう光子、まあ、この頃はもう光というものの性質が分かってきて、アインシュタインさんが光量子仮説でノーベル賞とか取ってる頃ですから、
はい、
うん、あの要するに電磁気力はその光子というものが媒介して伝わってるってのはすでに分かってるんですよね、
はい、
でそれに対してここの核力を伝える粒子があるはずだと、
うん、
でしかもそれは、遠くまで行かないからこれは重いんじゃないかと、質量が大きいんじゃないかと、
うん、
で実際に湯川先生はこれをやっぱり計算されて、 これぐらいの、距離を飛ぶ力になるにはこの核力を運搬する粒子はこれぐらいの質量があるはずだってことを計算で弾き出してるんですよね。
うん、
そしてそれが電子と陽子中性子の中間ぐらいの質量だったんで、うん、まあ、日本語で中間子という名前をですね、
はい、
つけられまして、
うん、
予測したわけなんですよ。
うん、
でこの頃はですね、すでに陽子と中性子がこのお互いに変わるということがもうすでに分かってたんですよね。
はい、
まあ、この要するにベータ崩壊というものがこう、観測されてたんで、
はい、
すでに中間子が、動くと陽子は中性子、中性子は陽子に変わるという現象が原子核の中で起こってるんだろうと。
あ、
要するにその状態が変わるということがその力を伝達したということをですね、
うん、
表しているということを湯川先生が提唱されまして、
はい、
でここで中間子というものがみんながその探しにかかるわけなんですよ。
うん、
湯川先生が予測しました、まあ、中間子というのの、まあ、質量がですね、
はい、
まあ、大体電子のまあ200倍から250倍ぐらいじゃないかと、
うん、
いうことをこう予測されたわけなんですよね。
はい、
そして、まあ、世界中の学者さんはですね、物理学者はそういう質量の粒子がないかこう探すわけなんですよね。
うん、
そしてですね、宇宙船の、中でですね、1936年にですね、カール・アンダーソンさんとセスネッタ・マイヤーさんという方がですね、
はい、
宇宙船の中からですね、その大体同じぐらいの質量の粒子をこう発見するわけですね。
うん、
でこれがその湯川先生の、提唱された中間子であるというふうに思われるわけですよ。
はい、
ところがですね、
はい、
実はこれは全く違う粒子を観測しておりまして、
はい、
実はこれはですね、あのミュー粒子だったんですよね。核力をあの伝える力がないってことが後で分かりまして、中間子の性質を持たないことが分かって、
はい、
これはまたね別の粒子だということが分かって、
うん、
レプトンの仲間ですね、要するに電子の仲間のミュー粒子というものがここで発見されるんですよね。
あ、中間子を探していて見つけたんですね。
そうですね。
あ
で、
はい、
まあ、有名な話があって、
はい、
こんなもの誰が注文したんだという、うん、中間子は結局、はい、理論的に核力を説明するためにあるはずだと、
はいはい、
いうことで探したんですけど、そこに突然こんなものが出てくるわけですよね。で、まあ、しかも電子の仲間と、
うん、
で電子の仲間は他に要するに全くないわけですよね。
はい、
で誰だこんなもん注文したのっていうか、その注文してないものが来ちゃったみたいな感じですね、
うん、
一体これは何なんだという話がこう出てくるわけですよね。
はい、
でそのミュー粒子というものがこう発見されたのはいいとして、これが要するに何を意味するかというのはまたちょっと後になっちゃうんですよね。
はいはい、
で実際にその中間子が発見されたのは、1947年ですね。
あ、うん、
セシル・パウエルさんの率いるチームが宇宙船の中ですね、
うん、
やっぱこの時代はまだですね、
うん、
加速器がですねこのパイ中間子を作り出せるほどのエネルギーを打ち出せなかったんですよ。
うんうん、
でやっぱりこのミュー粒子と同じくその宇宙船ですね、
うん、
この中でパイ中間子をですね、中間子を発見しまして、これはこの時パイ中間子という名前が、付けられました。
うん、だいたい 100メガエレクトロンボルト。
そうですね、140ぐらいですね。
140ぐらい、
うん、
そのエネルギーもまだ作れない時代だったんですね。
そうですね、当時のサイクロトロンはまだそこまでいかなかったですね。
うん、
ただし現在ではこの中間子は核力を伝達する、本当の力を伝達する粒子ではないということになってますね。
はあ、
うん、あの一段下に下がって、
はい、
もう一つ下にからくりがあるということが後で分かるんですね。ただですね、この湯川先生の考えられました、まあ、湯川型っていうんですけど、結局力を伝える粒子に質量があると遠くに届かない、でまたあとそれは重量とどこまで届くかっていうのはこの式があるんですけども、これは結局、湯川先生が計算された式がありまして、
うん、
それによって力の到達力が決まるということが判明しまして、まあ、現在はこのね、こういう場合の力の伝わり方は湯川型と、湯川タイプですね、というふうにこの言われるようになっておりますね。はい、ようやく中間子、パイ中間子まで来ました。
はい、
この後ですね、
はい、
V 粒子というのがですね、また宇宙船の中で見つかるんですよ。
はい、
要するにあの看板、写真看板にこう記録、宇宙船がね、この宇宙から来た高エネルギー粒子が、写真のフィルム、まあ、看板、
はい、
これを通過する軌跡を残すのを記録するんですけども、この中にですね V 型の軌跡を残す、ね、V 粒子っていうのがこう発見されていくんですよ。
はい、
で V 粒子を皮切りにですね、
はい、
非常に寿命が短いその中間子の仲間や、
はい、
陽子や中性子の仲間がですね、
はい、
この後1950年代にかけてですね、
はい、
どんどん見つかっていくんですよ。
お
で、これは一体どういうことかと、
うん、
別に加速器も力がだんだんついてきて、宇宙船の観測からでも結局あのいろんなことがこう分かってきて、
うん、
質量の大きなその陽子や中性子に近い性質のものが、
うん、
もうたくさん出てきて、
うん、
数え方によっては100に迫るぐらいなってくるんですよ。
うん、
もうそうなってくると原子の周期表に近い状態になってくるわけですよね。
はいはい、するとなんかその下に
何か、
うん、
何か下があるはずだと、
うん、
いうことをやっぱ考えざるを得ないと、
はい、
この頃にはですね汎用子とかも、ね、発見されて、うん、1955年ですね、だから1956年にこのニュートリノ、まあ、この辺がこう発見されたりして、あとはそのシグマ粒子だデルタ粒子だガッポ粒子だとかいうですね、
うん、
今現在名前がついてますいろんなこの陽子や中性子の仲間ですね、
はい、
これがどんどん見つかっていくと、
うん、
でそうなってくるとちょっとおかしいぞと、
うん
さすがに100近い数字が来ると何かその人にからくりがあるだろうと、
うん、
いうことをこういろんな方が考え始めるんですよね、
うん、何かの組み合わせでこう種類ができてるんじゃないかっていうふうに考えるわけですよね。
そうですね、
うん、
でまあいろんなことを考える人が出まして、
うん、
ただですねそのいっぱい見つかったその陽子と中性子の仲間ですか、
はい、
まあ、これをですね、
はい、
重粒子、まあ、カタカナでバリオンっていうんですけども、
はい、
まあ、これとあと中間子の仲間メソン、
はい、
これがまあどんどん見つかっていくんですけど、
はい、
これをですね特徴をよく調べますといろいろ特徴として考える要素はいろいろあるんですけど、結構こう規則的にこの、並ぶことがやっぱ分かるんですよ、周期表と同じように。
あ、
ま
あ、
そのどういう要素で並ぶかっていうのはちょっと非常に難しい話になってくるんですぐに説明できないんで、はい、今日は説明しないんですけど、まあ、いろんなパターンでこう、はい、きちんとこうピシッとやっぱり並ぶわけなんですよ、
うん、
ということはやっぱりこの裏にやっぱり規則性が、この規則性の裏には何かあるはずだと、
うん、
いうことで、いろんな人が考えるわけですよね、
うん、
まあ、いろんな人がいろんな組み合わせをですね、考えてですね、例えば日本人も一つモデルを提唱しておりまして、
はい、
坂田先生ですね、
うん、
まあ、有名な先生なんですけど、坂田先生が言われた坂田モデルと言われる理論によれば、陽子と中性子にとあとラムダ粒子という、まあ、これは仲間で見つかったやつなんですけど、バリアの仲間で見つかったんですけど、この3つの組み合わせで、他の、パイ中間子や、K 中間子とかいういろんなものをですね、
うん、
説明できるんじゃないかと、
うん、
案も出てますね、
うん、
というわけで、まあ、いろんな案が出たんですが、まあ、最終的にはですね、
はい、
これはですね今でいうクォークモデルというものが、まあ、正解だったと、
うん、
いうことになってますね。でこれはですねアメリカ人 の, あのアメリカのゲルマンさんという方がですね、
はい、
クォークモデルを提唱するんですけども、
はい、
100近く出てきたですね、
はい、
うん、その粒子を3種類のクォーク、 ここでいうアップダウンストレンジというですね、この3つのクォークを組み合わせれば、まあ、あとその電荷の状態とか、
はい、
スピンの状態とかそういうものがこう違うものを組み合わせるとその100近いものが全て説明がつくと、
お、
うん、いうことを、提唱したんですよね、
はい、
でそうするとこの今はその見つかってない組み合わせのものもこうあるはずだと、さっきの初期表と同じですね、
はい、
うん、ということで予測通りの粒子、ここでいうオメガ粒子ってやつなんですけど、
はい、
これが観測されるはずだと予測して1963年ですね、
うん、
これに実際にオメガ粒子が発見されて、お、予測通りということになったわけですね。
あ、
ただまだこの時点では実際クォークっていうのが本当にあるのかどうかっていうのはまだ確定しなかったんですよね、
うん、
ただですね、スタンフォード大学に作られました直線加速器、有名な直線加速器なんです、スラックと言われる直線加速器ですね、
はい、
これであのラザフォードさんの産卵実験と同じことをやってるんですよね。
お
ー、陽子に向かって、
はい、
要にものすごいエネルギーで加速した電子を打ち出したわけですよ、
はい、
でそうするとやっぱりほとんどのものは陽子を突き抜けていくんですけど、
はい、
いくつかの電子はカキンと跳ね返ってくると、
お
ということで、
はい、
やはり陽子の中に何かしらその硬い物質硬いっていうか塊があるというのも結局観測されるんですよね、
はい、
ところがですね、
はい、
いろいろみんなで頑張るんですが、
うん、
このクォークっていうのをどうしても観測できないんですよね。実はまあこれは後で分かるんですけど、
はい、
どうもクォークっていうのはですね、単独では存在できないようなんですよ。うん、クォークモデルではですね、陽子と中性子は3個のクォークから成り立つというふうにしてるんですよね、
はい、
陽子の場合はアップクォーク2つとダウンクォーク1つ、
うん、
中性子の場合はダウンクォーク2つとアップクォーク1つですね、
うん、
でこれに対して、まあ、要するに電子とか何かをぶつけてクォーク 1個弾き出そうとしても、
うん、
実は単独ではクォークが出てこない。実際どういうことが起こるかというと、その打ち出された、まあ、例えばアップクォーク1個に当たったとしますよね。でそのアップクォークがビューンとこう引き伸ばされます、はい、されるんですけど、
はいはい、
でそこにですね、まあ、いわゆる先ほど話した角力と同じ力が働いてまして、
はい、
その角力を超える力を足した瞬間にこうブツンとその角力が切れるんですけど、切れると切れた断面にクォークができちゃうんですよ。うん、
あ、
だからアップクォーク1個でビューッと出てたはずのものが無人と切れて、うん、そこにあのダウンクォークができてパイ中間子になったりとかするわけなんですよね、
うん、
要するにクォークはどうも単独では存在できないんじゃない。だから、うん、クォーク論っていうのはその提唱された後ですね、やっぱこれが確実にその間違いない、まあ、ほぼ確実に間違いないであろうと、まあ、その下にさらにものがあるかどうかは別にして、
はい、
いわゆる陽子中性子の仲間ハドロンや中間子の仲間を説明するにあたって、
うん、
ほぼ間違いないだろうということにはやっぱなかなかいかなかったわけなんですよね。まあゲルマンさん自体がですね、
はい、
これはなんていうのか数学的な話だって前回のあのなんか天体宇宙の話でもした気がしますけど、
はい、
あの数学的なモデルで実際とはちょっと違うかもしれないみたいなことをこう書いてるわけなんですよ、ね、
は
と。でちなみにそのあ説明が遅れましたけど、そのクォークという名前の由来なんですけれども、
はい、
これはですねある物語から来てまして、
うん、
その中でこの鳥がですね3回クォーク、クォーク、クォークって鳴いたらしいんですよ。でその鳴き声から撮ってるっていうことなんで、
はい、
それで日本語に翻訳するときも鳥の鳴き声は翻訳できないんで、
はい、
クォークっていう名前そのまま使ってるんですよね。
あ、
ちなみにその、小説っていうのはですね、はい、ジェームズ・ジョイスさんっていう方が書かれた、
はい、
フィネガンズ・ウェイクという小説らしいんですけど、私もちょっとこれ読んでませんのでどんな小説だかわからないんですけど、まあ、その中で鳥が3回クォークと鳴いたというところしか私知らないんですけど、まあ、当時ね、そのクォークの種類が このゲルマンさんはアップダウンストレンジの3種類というふうに言ってましたね。ちょうど、まあ、あとはその陽子中性子も3個ずつで構成されているという案だったので、まあ、ちょうどその鳥が3羽鳴いたのとこう頭の中でピンときたのかもしれませんね。
うん、
それでですね、その後このクォークロンが正しいのかどうかいろいろやっぱり物理学者は加速器を使っていろいろ調べていくんですね、
はい。
うん、でなおかつその先ほど言った閉じ込めですか、これの理屈についてもいろいろどういう理屈なんだろうってことをいろいろ研究始めるんですよね、
うん、
でそういう研究をやってる中ですね、1974年にですね劇的な事件が起こるんですよね、
はい。
11月革命とそのうち言われるようになった発見なんですけども、
はい、
J プサイ粒子、これは、2つの J スラッシュプサイって書いてあるんですけど、 J プサイ粒子というのがこう発見されたんですよね、
はい。
でこれはまあ、なんでこの名前がついてるかというと、2つのグループですね、マサチューセッツ工科大学のティンさんのグループとスタンフォード大学の加速器のスラックのグループのリヒターさんというグループが独自に、しかもほとんど同時に発見したんですよね、
はい。
でティンさんのグループはこれ J 粒子という名前をつけて、スラックのグループの方はプサイ粒子という名前をつけたんで、まあ、同時に名前どうほぼ同時だったんで、両方の名前を命名権を尊重して今 J スラッシュプサイ、 J プサイ粒子というふうに言われてるんですけど、
うん、
これが見つかったんですね。でこれはで何がすごいかというとですね、
はい、
とまず一つはですね、ものすごくですねこうはっきり信号が出たんですよね。最近、まあ、ちょっと物理に素粒子に興味のある方は、
はい、
最近ニュースでありましたヒッグス粒子ですか、
あ、はい、
ヒッグス粒子発見のことをこう、まあ、興味のある方は見られたと思うんですけど、まあ、その中ですね、まあ、グラフまで見る方はどれだけいたかわからないんですけど、結局たくさんぶつけてどれぐらいバックグラウンドノイズから山が出てるかで新粒子だよっていう話があったんですけど、
はい、
この時はですねもう劇的にこうピークがピコーンと立ったんですよ。
あ、
ドラマチックなぐらいというふうに表現がされてるんですけど、
はい、
3点エネルギー的に 3.105 ギガエレクトロンボルトジェブという値なんですけど、
はい、
まあ、そこで数百万電子ボルトの狭い幅だけ100倍に信号が飛び上がるんですよね。
ああ、
過去そんなにこのものすごい山を示した粒子はなかったんですけどね、
うん
うん、一体これは何だろうなとまあこの正体がはっきりするまでで、まあ、2年ぐらいかかったんですけど、
はい、
実際ですねこれはですね4つ目のクォークだったんですよ。
あ、
チャームクォークですね、
はい。
でこれはですねチャームクォークと反チャームクォークが、ペアになって共鳴状態という、要するにエネルギー的にそのすごい共鳴状態になっていて、ものすごい高いエネルギーが集中して発生した粒子ということで、すごいとんでもないピークが立ったということですね、
はい。
それと、ここでやっぱりクォークの4つ目ですね、4つ目のクォークが、うん、登場ということで、
うん、
が劇的に現れたということで、まあ、11月革命と。ちょっと11月革命の定義は私も本当にね、
うん、
もう物理学者じゃないで革命とまで言われることの理由というのはちょっとこれで正しいかどうかちょっと自信はないんですけど、
うん、
この発見がものすごい発見だったと思うんですね、
うん。
でこれによってですねクォーク説っていうのが、まあ、ほぼ間違いないだろうと、
うん、
いうことになったわけですね、
うんうん。
1975年翌年に、
はい、
レプトンの方ももう一つ、3つ目ですね、タウですね、はい、これが発見されておりますね。とそしてですね今度は1977年ですか、フェルミ研でレーダーマンさんのグループがですね今度はウプシロン粒子というものを発見します。これはでこのウプシロン粒子っていうのは、ボトムクォークですね、
はい、
5つ目のクォークですね、
あ、
これだったんですけど、
はい、
実はですね、このボトムについては理論的に予測がされてました、
うん。
この予測をしたのが日本人で、ノーベル賞をいただきまし取っております小林益川先生の小林益川理論ですね。
あ、
ここでクォークたちの実際の観測結果を整合するには、クォークは6つなきゃ6つなきゃというか6つあれば 理論が説明できるねっていうことをこう観測が説明できるねっていうことを提唱されまして、で、その時はですねまだ先ほどの J 細粒子も発見されてなかったんで、
はい、
チャームクォークはまだ理論だけあって、実際見つかってない状態でアップダウン、チャームストレンジの4つだけじゃ、説明がつかないっていうことを小林マスカ先生たちが提唱して、これがまあ小林マスカ理論なんですけど、それであと2ついると、
はい、
6つあれば、いろんな観測結果が説明できるねっていうことで5つ目と6つ目あと2つあるはずだと、いうことをこう提唱されるんですね。でそれで、先ほど言ったウプシロン粒子ですね、ボトムクォークがその予測通り見つかったと。ただ最後の6つ目トップですか、
うん、
これはなかなか見つからなかったんですよね。なぜか重かったからですね。要するにトップクォークを作り出せるほど大きなエネルギーをも発生できる加速器が作れなかったんですよね。ボトムクォークから遅れること、18年、ようやくトップクォークが発見されます。フェルミ圏のテバトロンという加速器なんですけども、
1995年、はい、
今ずっと発見の数字だけ年と発見だけ言ってたんですけど、
はい、
この実際にその重さの差っていうのはものすごい差があって、
はい、
まあ、ちょっと質量の単位でですね、先ほどもちょっと1回使いましたけど、エレクトロンボルトという単位を、素粒子論の世界では使いますので、ちょっとその単位で話しておいただきます。
はい、
まあ、あんまりこうエレクトロンボルトって何グラムなのってちょっと考えない方がいいかもしれない。私もこういうそういう換算はもうあまりしないようにしてるんですけど、
はい、
アップクォークがですね、3メガエレクトロンボルト、
はあはあ、
ダウンクォークが6メガエレクトロンボルトで、ストレンジクォークは120メガエレクトロンボルトですね、
うん、
ここで一気に桁が上がるんですよね。でチャームクォークはさらに10倍で1200メガエレクトロンボルト、ボトムクォークはここからさらに4倍弱になって、4200メガエレクトロンボルトですか。
あ、
でトップクォークに至っては 17.8 ギガエレクトロンボルト。
単位が変わりましたね。
変わりました。
はい。
要するに178000メガエレクトロンボルトですね。
あ、
でトップクォークに至っては、
うん、
陽子より重いです。陽子って1個だいたい950メガエレクトロンボルトぐらいあるんで、
うん、
陽子より重いんですよ。
あ、
で重い粒子っていうのは寿命は短いんですよね。
はい、
うん、まあ、これも量子力学の世界の話になってくるんですけども、まあ、重ければ重いほど作るのも難しいし、作ってもすぐ消えちゃう、すぐ分解しちゃうんですよね、
うん
うん、まあ、分解というか変身というか、軽いもっと軽い粒子にですね、どんどん変身していっちゃってすぐなくなっちゃうんですよね。というわけでなかなかこう作るのも発見するのも難しかったんですけど、まあ、ようやくその1995年に、6つのクォークが全部発見されるというわけなんですよね、
うん、
でここで今ですね、素粒子物理学の中で標準理論という名前で言われている粒子たちの中の、まあ、物質に関する粒子ですね、これが全部揃ったと。
あ、
まあ、この先あるかもしれませんが、いわゆる今のところの理論ではまあこんだけ一セットというのが、
うん、
まあ、全部揃ったって感じですよね、
うん、まあ、6個あれば説明できるという、うん、その6個が揃ったということですよね。
そうですね、
うん、
その後ですね、
はい、
ニュートリノですか、先ほど出ました、
はい、
このニュートリノの最後のタウニュートリノが2000年に見つかってますね。
あ、
うん、だからまあ正確に言うとこの2000年でフルセット揃うってことなんですけどね、
うん、
まあ、ついですね、
うん、
まだ12年前ですよ、ね、うん、全部分かったのがですね、物質関する粒子がですね、
ギリギリ20世紀に全
部、ギリギリ20世紀ですね、
うん、
まあ、ただなんで6個なのとかいうのもまだ全然今分かってないんですけどね、
うん、
そういうところですね、うん、
これがまた 数が増え始めたらまた舌を探さないとという感じになっちゃいそうですよね。
そうですね、
うん、
で先ほども言いましたこの標準理論っていうのはその物質に関する今言ってるクォーク電子の仲間とそのクォークの仲間電子の仲間レプトンって言います。電子ミュー粒子タウ粒子、
はい、
それからニュートリノですね。電子型に電子ニュートリノミューオンニュートリノミューニュートリノそれからタウニュートリノの6つですね、
はい、
であと陽子やその仲間を使ってます作ってますクォークですね。これがアップダウンチャームストレンジトップボトムですね。
バリオンっていうやつ、
そうですね。バリオンバリオンっていうのはそのバリオンはですね、はい、クォーク3つでできる粒子がバリオンなんですよ。
あ
だから陽子中性子の仲間がバリオンなんですよ。
バリオン
クォーク3つ、うん、で同じくクォークからできる粒子が先ほどから出てくる中間子ですね、
はい、
中間子は実はクォーク2個からできる粒子なんですよね、
うんうん
うん、で先ほどもともと中間子は力を伝える粒子として考えられたんですが実は違ってましたっていうのは、まあ、結局、まあ、確かに力を原子核の中で役割を果たしているんですけれども、
はい
まあ、実際にはこの力を伝える粒子そのものではなくて、
はい、
クォーク2個からなるメソンですね、
はい
ね、と言われるものだったんですね。でこの2つ合わせてクォークから作られてくる粒子ひっくるめてハドロンって言います。
あ、うん、
クォークからできる要するに、3個できる陽子中性子の仲間バリオンと2個でできる中間子の仲間、はい、メソンですね。これを全部一括りにして要するにクォークが構造で作られる複合粒子についてはハドロンというふうに言われてます。ちょっとこの辺がね、こんがらがりやすいところなんですよね。
うん、
で標準理論自体はこれプラス、
はい、
力を伝達する粒子というのが実は入ってますね。
はい、
話の中で既に登場している光子ですね、
はい。
それから力そのものを説明してないんでですね、ちょっといきなり登場するとあれなんですけど、まあ、あと数種類、あります。
うん、
この辺はちょっと力そのものの説明をしていかないとまた分からないんでですね、
うん
今日のところはちょっとそれこれぐらいにしておきますね、
うん、
そしてあと一つ先ほど出ました、
はい、
あれですね質量を作り出すからくりに関係します、
はい、
ヒッグスボソン、
はい、
ヒッグス粒子ですね、
はい
まあ、これが標準モデル標準理論というもので予測された素粒子のセットなんですけども、
うん
うん、でこの最後のヒッグスがもうほぼ見つかったと、
うん
うん、とりあえず新しい、ボソン、まあ、ボソンというかその新しい粒子は見つかったのは間違いないと、
うん、あのチャームクォークが見つかった時みたいにこうピークが見えたということね、
そうですね、
うん、
ただですねそのピークの出方はですね、
はい
チャームクォークみたいな劇的なピークではないんですよねそこがちょっと素人が見ると、
うん、
本当にこれピークだろうっていう、いうところなんですけど結局そのわずかなピークを捕まえるためにものすごい回数をぶつけてるんですけどね、
うん
まあ、ちょっとその辺の話はもうそれだけで、ね、ドラマになるんでちょっと、
はい
ちょっと今日はそれ以上触れませんけど、
うん
まあ、これがようやく、まあ、ほぼ見つかったということで、
はい
まあ、まだ発見とは言い切れないんですけどあのひょっとするとまだ新しい粒子は見つかったけどヒックスじゃない可能性も、
うん
ヒックスじゃないというか標準理論で予測するとこのヒックスじゃない可能性もまだ残ってるんで、
うん、
断定はできないんですけどもね、
うん、ミュー粒子が見つかった時みたいに
そう
注文されて
注文されてないものが
見
つかった可能性がまだ、
あることはあると
あることはあるんですね、
はい
まあ、ただほぼもうヒックスだろうとぐらいは言えると思うんですけどね、
うんうん
ということでそのようやく、人揃えましたと、
うん、
いうところなんですけどね、
はい、
随分あの話を端折って説明した感があってですね、
うん、
私もちょっと冷や汗かきながら説明してるんですけども、
うん、こうでもなんかこうエネルギーをぶつけると なんか跳ね返ったりしてなんか見えるぞっていう、ラソフォード実験からこう、うん、いろいろ始まってるわけなんですね。
そうですね。今も結局ぶつけたり宇宙船 してるわけですよ、
うん
うん、
まあ、とりかえず、うん、強い力でぶつけようっていう方向性でどんどん、
う
ん、そっちを技術開発していろんなつけてるって感じです。
ただですね、
うん、
やはり昔その気球に乗せて写真看板を飛ばしたと同じように、
はい、
宇宙から来る粒子を観測して成果を出そうっていうのもかなり進んでるわけなんですよね。
お
お、やっぱり一番有名なのは、
はい、
神岡でですね。
ああ、そうかそうか、
うん、あの神岡鉱山の地下1000メートルに、
はい、
水を大量の水をたたえたプールを置いて、
うん、
でそこに飛び込んでくる粒子を観測するという神岡でですね、
うん、
それとかこの神岡の山の中にはそういうあの待ち受け型の観測機がいっぱいあって
、
ダークマターの検出を、まあ、ダークマターという言葉をまあ初めて聞く方がいらっしゃるかもしれませんけど、まあ、宇宙には存在してるけれども、正体が分かってないものが、まあ、あの前回宇宙論のところでも話しましたけど、
はい、
宇宙マイクロ波形放射 を分析すると、まあ、何かしらそのダークマターと言われるものが存在するというのも観測として分かってるんですけど、まあ、正体が分かってるんですよね、
うん、
でそれを観測するための装置もやはり神岡の山の中に、
うん、
作られてます。 X マスっていう装置なんですけど、
はい、
まあ、そういうわけで待ち受け型の方もどんどん進歩して観測精度がどんどん上がって、うん、観測感度も上がって、
うん、
いってるんですよね。
あ、
で逆にあの加速器の方が、
はい、
今このヒッグス粒子を原子炉に、まあ、発見って言い切っちゃまずいんでしょうけど使われている LHC と呼ばれる加速器が今我々人類が持っている最強の加速器なんですけど、
ラージ
ハドロンコライダーですね、
はい、
これよりでかいものを作るのはちょっと厳しい状態、
はい、
ご予算的にもなんせ LHC のサイズが山手線サイズですからね。全身 27km。 アメリカがこれよりもっとでかいのを作る計画があったんですよ、 SSC、
はい、
ですね、
はい、
これは途中まで穴掘ったところであのもうあまりの予算に議会が値を上げて計画中止になっちゃったんですけどね。
あ、
でその掘った穴は今いろんなあのものに再活用されてるらしいんですけど、
うん、
なかなか高エネルギー、要するにどんどんエネルギーを高くしていくにはやっぱり強力な加速能力を持ったものを作るにはやっぱりどんどんでかくなっていっちゃうんですよね、
うん、
でこれ以上でかいのはやっぱなかなか難しいと、
うんうん、
あ、まあ、ただあとエネルギーは低いけど精度を高くするという面ではまだいろいろ頑張れる余地はいっぱいあるということで、今だから新しい次世代の加速器についてはそのパワーもさることながら、
はい、
高精度、
はい、
な方向にもすごく発展して、特に日本の加速器はですね、
うん、
もうあの高性能な検出器で高精度の観測を行うという方向に特化して、
うん、
世界一のそのかもう細かい分析に関しては世界一の性能を持つような今加速器にはちょっとバージョンアップ中ですね、つくばに加速器ですね、
うん、
スーパーテック B って名前になるんですけども、
うん、
ということでその観測の方もですね、まあ、日々、はい、進んでるんですけどもね、
うん、
まあ、とりあえず今のところ、まあ、ヒッグスが確定しましたらいわゆるその新粒子ハンティングに関しては、まあ、一段落なのかなというところですね、
うん、
でここからなんですけれども、
はい、
標準理論、先ほどから何回か出てきます標準理論ですか、
はい、
というものが今の、まあ、素粒子物理学の、まあ、屋台骨なんですけれども、まあ、実はこの素粒子標準理論では説明できない事象というのがいっぱいあって、
はい、
実際観測されてて、
はい、
一例を挙げると標準理論ではニュートリノには質量があっちゃいけないんですけど、
はい、
実際には質量があるんですよね、
うん
うん、
そうですね
あの具体的などれぐらいの重さかはまだ観測が確定してないんですけども、
はい、
まあ、ゼロじゃないってことは分かったわけなんですよ。
うん、
これもこの話だけするとこの話だけで何時間も喋れるぐらいあるんですけど というわけで、
うん、
まあ、今素粒子物理学についてはこの症状理論を超えて、次の世界に足を踏み出そうというところですね、
うん、
キーワードは、スージーですね。
ほう
スージーってなんだろう、あのアメリカのお人形みたいな、
うん、女の子の名前
ね、女の子の名前みたいな感じですけどね、
うん
うん、これもまたね別の回で説明していきたいと思いますけど、
うん、
超対称性、日本語でいう超対称性粒子ですね、これがあるんじゃないかと今予測されてるわけなんですよ、
うん、
でこの中の軽い方の粒子に関してはひょっとすると LHC で観測にかかるかもしれないと、
お
LHC のエネルギー領域でもひょっとすると観測にかかるかもしれないというふうに期待されてるんですよね、
はい、
というわけで駆け足で現在まで来たんですけども、
はい、
まあ、この先は表情理論を超えた世界を探求していくというところになりますね、
うん、
ちなみにあの当番組のアートワークですか、番組アートワークアイコン、
ああ、
その宇宙と素粒子によるのロゴの後ろの、
はいはい、なんか光が飛んでます、
光が飛んでますよね、
はい、
あれはですね実は LHC で超対称性粒子が発見されたら、
はい、
こういう風に観測機にかかるはずだというシミュレーション結果の絵なんですよ。
あ、
その絵を使わせてもらってます、うん、というわけであんな風なものに検出されるはずなんですが、
うん、
残念ながら今のところはまだないようですけどね、
うん、あれは片側だけに飛んでるっていうのがポイント、
はい、片側っていうか、まあ、片側とはまで言わないんですけど、まあ、ある一方には何も出てないというのがですね、
あ、うん、ある方向には出てないけど、
うん、
ある方向にはこう線が飛んで見えると、
そうですね、
あ、
うん、アンバランスになって観測する、要するに超対称性粒子は観測機にかからない、
はい、
かからないはずなんですよ、
あ、見えてないんですね、
そうそう、だからあの何もなく出てるところには超対称性粒子が抜けてったんで、
はい、
何も観測できないからそこがこうブランクになって空白になっちゃってるということを、あのシミュレーションは意味してるんですよね、はい、
あ、なるほど、
ちょっと冷や汗かきながら話してきたんですけど、
はい、
どうでしたか後藤さん
面白かったですね、なんかクオークって名前は聞いたことはもちろんあるし、大体どんなものかっていうのもこう大体教養でいろいろね、あの見る機会はあったわけなんですけど、こう発見されていくところが一番私が面白いなって思ったのは、ラザフォードの時にこうぶつけたら跳ね返るっていうのを未だにやってるんだっていうのが、
そうなんですよ
面白かったですね、
うん、
うん、そしたら見えるんだっていうこと気がついて、いろいろそのぶつけるものを変えたりぶつけ方を変えたりしながら未だになんかぶつけて跳ね返って見てるっていうのが興味深かったですね。じゃあそういう意味でもラザフォードさんってすごいなとちょっと思いましたけ
ど、ね、うん、ラザフォードさんのラザフォードさん一人を電気的に説明しても一回回がちゃんとできるんですよ、ね、
うん、
さあ、まあ、結局そうですね、話の中で日本人が登場したのは、まあ、はっきり登場させたのは湯川さんだけだ、湯川秀樹さんとあと小林正川さんだけだったんですけど、
はい、
話をあの量子力学の方まで広げますとね、
うん、
他にもノーベル賞を取られました
友永先生とかですね、
あ、はい、
原子核模型を提唱した長岡半太郎さんとかですね、
はい、
あとはニュートリノ観測で小柴先生とかですね、
はい、
ノーベル賞取られましたね、
うん、
それから、まあ、同じくニュートリノ影の振動の予測された坂田先生、牧先生、それから国籍はちょっとアメリカに移られちゃったんですけど、まあ、ヒッグス機構、要するに重力を発重力じゃない質量を発生させるための機構のヒッグス機構とその元になる、理論を考えられました南部先生ですか、
はい、
南部先生なんてものすごい重大な発見をいくつもされてるんですけど、
うん、
日本人はですね、
はい、
こう素粒子物理っていうことに関してはですね、
はい、
ものすごくやっぱり貢献度が高いんですよね。
あ、
実際にその日本人が取ったノーベル賞のうちの結構な割合は素粒子物理学で取ってますからね、
はい、
まあ、日本が、まあ、得意な分野であるってことは、まあ、言えるでしょうね、
うん、
ちょっと長々と喋ってまいりましたけど、
はい、
今回のところはこの辺にいたしますかね、
うん、夜も竹縄というか
そうですね、もうちょっと汗だくになってしまいました次回はまたもう一回宇宙の方の話をして、
はい、
一回開けて素粒子の方ですね、宇宙の方の話はちょっとまだ何の話をするか来週収録配信の予定なんですけど、まだ決めてないんですけど、とりあえず素粒子の方はですね、力の話をしますかね。
ああ、はい、
標準理論で言いますと4つの力、
うん、核力はちょっと出てきましたね、
核力出ましたけど、うん、核力だけで実際の今その下のレベルが分かってですね、
うん、
そのいわゆる素粒子物理学の中で力っていうのはどういうふうに考えられているのかっていうところをお話ししていきたいと思いますね。
はい、
宇宙と素粒子のあるを聞いていただきましてありがとうございました。いろいろ気づいた点があったと思いますが、可能の限り直していきたいと思いますので、ご意見ご質問や間違いの指摘等ございましたらメールをお送りくださるか、当番組のツイッターアカウントまでお送りください。メールアドレスはね、宇宙と素粒子の夜は cosmo@space-podcast.net、ツイッターアカウントの方は @cosmo_sp_ep ですね、こちらまでお送りください。ツイッターの方にですね、すでにコメントをいただきまして、
はい、
古川さんですね、
はい、
楽しませてもらってるってことですね。特に2回目を聞いてですね、ダブルマップ衛星のことを初めて知りましたということで、コメントいただいておりますね、
はい、
このダブルマップもね、宇宙マイクロ波背景放射、まあ、この2回目の時も話しましたけど、これも非常に面白いネタなんでですね、これも、
はい、
今後何度となく登場するんですので、いろんなことを話していきたいと思いますね、
はい、
それではまたですね、次回の配信でお会いしましょう。さようなら。
さようなら。Thank you.